愛する天の父なる神様、あなたが今日も私たちをこのところに導いてくださり、あなたの御言葉を聞くこのひとときを感謝いたします。あなたの御言葉を私たち一人一人が聞き、そしてそれに応答するこのひととき、神様が私たち一人一人の心を探ってくださり、語りかけてください。ただただあなたに期待し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは先週1週間はどのような1週間だったでしょうか。先ほど写真にもありましたけれども、正志先生が部屋を開けてくださってですね、私も昨日引っ越しが完了しました。まあ、完了したといってもですね、引っ越しするまで私は1年半の間事務室で、いさせていただいたので、お世話になっていたので、まあ、副牧師室に引っ越しって言ってもあまり持っていくものがないんですね。まあそのようなわけで、まあ私も今部屋が綺麗なのはもしかしたら今のうちだけかもしれませんので、皆さんもし副牧師室見られたことないよっていう方はぜひご覧になっていただければなと思います。本当に快適な部屋を用意していただいて感謝いたします。また息子のことも祈りに覚えていただき感謝いたします。今日でちょうど生後3ヶ月になるんです。6月1日に生まれて3ヶ月ここまで守られてきました。本来の予定日は9月の9日だったので、予定日まではもう少しなんですけれども、体重も 2400g を超えて順調にすくすく大きくなっていること感謝です。早ければあと 1ヶ月以内にはいわき市の病院に転院できるのかなっていうふうな話をしていますので、またお祈りいただければと思います。本当に皆さんのお祈りに支えられてここまで来ているなと感じています。さて、先週1週間も世の中にはさまざまなニュースがありました。皆さんはニュースはどのようにして見られるでしょうか。新聞で読んだり、インターネットで見たり、最近は新聞よりもインターネット、ネットでニュースを見る方の方が増えているようです。分刻みでさまざまなニュースが更新されていって、インターネットのヤフーというところでは1日5000件もあるたくさんのニュースの中から100件だけを選んで抽出して出しているそうです。1日100件、まあ、5000件ある中から100件絞っているので、すごい量の情報が毎日毎日切り替わってるなと思います。そんな情報社会の中で、これから今日見ていきますマルコの福音書、この福音書には現代においても全く色褪せることのない、廃れることのない、とても大切なニュース、知らせが記されているんです。その素晴らしい知らせが福音というものなんです。マルコの福音書のような福音書って題されているものは、この聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つあるんです。それらに記されている福音とは、もともと良い知らせという意味の言葉です。2000年前にイエス様がこの地上に来てくださって、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり、死んで3日目によみがえってくださった。そのことにより私たち人間に永遠の命が与えられた。この素晴らしい知らせ、この良い知らせが福音なんです。これほどの素晴らしい知らせは他にはないですね。私はこの素晴らしい知らせがなんで毎日新聞の一面に出ないのかな、インターネットのトップニュースにずっと出続けてもいいぐらい、これは素晴らしい良い知らせ、廃れることのない良い知らせなんです。そして今日から皆さんと開いていく聖書の箇所はマルコの福音書ですけれども、初めに皆さんに大切なことをお伝えしなければいけないのは、このマルコという人物は男だということなんですね。なんでこんなことを私が言うかというと、子ども集会とか子どもたちによくお話をするときに、御言葉で一番最後にマルコの福音書っていうと、まあ、元気な男の子とかはですね、よくアニメになぞらえてちびまる子とかって言うんですね。その度に、いやまる子でもこの男なんだよって教えてあげるんです。このマルコの福音書の第1回目、今日のメッセージのタイトルはまっすぐってしました。私たちがこの福音をまっすぐに受け入れていく、心に受け止めていくためにはどうすればいいのか、共に確認してまいりたいと思います。それでは今日の御言葉の一節を はじめにご一緒にお読みしてまいりたいと思います。三杯、神の子イエス・キリストの福音の始め。福音っていうのは良い知らせである。先ほどお話ししましたが、何についての良い知らせ、福音なのかということがまずこの一節に記されているんです。今でこそ福音って聞くと、あ、なんかキリスト教の用語なのかなっていうふうに思われるかもしれませんが、2000年前のその当時においてはこの福音という言葉は他のさまざまな一般的にも使われていた、そういう言葉だったようです。なのでマルコはこの福音書の初めに神の子でありキリストであるイエスの福音をこれからここに記すと記したんです。神の子という表現はイエス様がもちろん神の子であるということですし、キリストというのはもともとこの言葉は油注がれたものという意味の言葉で、選ばれたものに対して使われていた称号なんですね。なのでキリストが名字でイエスが名前とか、そういう意味ではないんです。そんな神の子でありキリストであるイエスの福音の始め、この一節にマルコが記すことによって、このマルコの福音書っていうのは他の福音書と違って、イエス様が生まれたところからスタートするんじゃないんです。イエス様が宣教の働きをなさったその主題からマルコはスタートするんです。ただ主題に入る前、イエス様が現れる前、宣教の働きを始められる前に道を備えるものが現れたんです。準備するものが現れたんです。そのものの働き、2節3節をご一緒にお読みしたいと思います。3杯、預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。3節、荒野で叫ぶ者の声が、
主の道を用意せよ、
主の通れる道をまっすぐにせよ、その通りに。2節に戻っていただくと、2節の初めに預言者イザヤの書に書かれているんです。つまりこの2節と3節は旧約聖書、つまりマルコの福音書よりもっと前の旧約聖書、イエス様が生まれる前の時代に書かれた書物からこの言葉が書かれているんです。その内容はどのようなものかというと、イエス様についてこのところは書かれたというよりかは、イエス様が来られる前、歩む前の道を備えるもの、そのものについて現れる、そういう予言だったのです。道を備えるものが現れて、その働きを開始する、先駆者が現れるということなんです。先駆者が行うべき、では道を備えるとはどのような働きだったのでしょうか。それはイエス様がこの道を通るから、ちょっとこの石邪魔だろうから避けておこうとか、ちょっとこの草生えてるからちょっとこの草を刈っておこうとか、そういう具体的な、そういう道を備えることではなくて、このものがした働き、それは三節を見るとよくわかるんです。三節を見ると、道を備えるものがしたこと、それは荒野で叫んでいたんです。主の道を用意しなさい、主の通られる道をまっすぐにしなさいと叫んでいたのです。今日のメッセージのタイトルはまっすぐという題ですけれども、主の通られる道をまっすぐにせよ、まっすぐにせよっていうこの言葉が、当時の人々だけではなく、今私たちの心にもこの言葉が響いてくるのではないでしょうか。私たちはこれまで神の子イエス・キリストの福音をまっすぐにこの心に受け入れていただろうか。私たちの生き方は、その歩みは神様の前でまっすぐになっていただろうか。そもそも何がまっすぐで何がまっすぐじゃないのか、それを確認するためには基準になるものが大切ですね。よく一昔前の江戸っ子なんて呼ばれる方々は、 いや俺は曲がったことが大嫌いなんです、大嫌いなんで、なんてね、いうことがあったかもしれませんけれども、そもそも何が曲がっていて、何が正しいのかって、自分では判断できないですね。私たちはいつの間にか努力や経験から自分に自信を持って、私の考えは、私のやり方は間違っていない、正しいんだ、そういうふうに考えてしまいがちです。間違っている自分が基準になってしまったら、ああこの人もあの人も間違ってる、この問題もこの問題も、ああ全部私は正しい、周りが間違っているんだ、そういうふうに見えてきてしまいます。しかしそんなことを思っているうちに、実は自分自身が進むべき道をそれていってしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。特に信仰ということについては、私たちが正しい道からそれてしまうことがないか、もう一度確認したいと思うんです。ここで引用箇所の1、箴言の14章12節お読みしたいと思います。人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道がある。この道はまっすぐだ、私こそまっすぐだって思っていたけれども、いやいや実は全くもってその道がそれていて、永遠の命ではなく死につながる道がある、そこを進んでいってしまうことがある、これは注意しなければいけないことだと思います。そこで私たち一人一人が神様の前に立って、私たちの心が、自分自身が神様の前でまっすぐになっているだろうか、それを確認する必要があるんです。まっすぐに福音を受け入れる、その心が私には今あるだろうか、今日もう一度チェックをしたいんです。そしてイエス様の働きの前に現れた道を備える者、そのものの姿から、私たちが神様の前でまっすぐになるためには何が必要なのか、それをご一緒に確認していきたいと思います。さて、先ほどから道を備えるものってずっと言ってきていますが、そのものの名前がようやく次の節から出てきます。そのものは3節にあるように、主の通られる道をまっすぐにせよという御言葉の通りに現れました。4節5節ご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しを罪く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨセフのもとに来て、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。4節に戻ると、御言葉の通りにまっすぐに応答したバプテスマのヨハネという人物が現れ、罪の許しへと導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた、出てきます。このヨハネの姿から分かること、そう、まず自分の心を神様の前でまっすぐにするためのそのポイント、一つ目は悔い改めるということです。私が以前通っていた教会の青年がご飯をおかわりするときにこう言っていたんです。悔い改めますって。この場合、悔い改めるの悔いの血が、悔やむではなく食べる方の悔いになっているんですね。ですから私があんまり食べないと、いや君は悔い改めが足りないな、なんて言うんですけど、もちろんこの悔い改めるというのは食べる方ではなく悔やむ方の悔い改めの方です。悔い改めるとは、大胆に今までこういうふうに私はこういうものだって生きてきた、その生き方から全く反対の生き方をしていく、方向転換をすることです。私たちが今まで進んできたこの道は正しいと思ってきたけれども、いや実は間違っていた、そのことを素直に正直に認めることです。しかし私たちがこれまでの在り方を捨てること、これまで間違っていたと認めること、それは本当に簡単なことではありません。 皆さんは地図を見るのが得意かは分かりませんが、道に迷われたことは誰でも一人一回はあるんじゃないでしょうか。私はというと、車で運転しているとき、時々道に迷ったとしてもすぐに引き返そうとはしないんです。ここまで来たんだから、もしかしたらこの先にすごい近道があるかもしれない、抜け道があるかもしれない、さらにここを戻るとちょっと大変だしな、考えてもう突き進んでいってしまう、そんなタイプなんです。この前も娘と二人で車に乗っていたら、とんでもない道に出て、うすうすちょっとここは間違ったかもなと思いながらも突き進んでいったら、行った先、ここはジェットコースターのコースじゃないかっていう、登ったらもう頂上について、もう下る先が見えない、これは間違ったと思いながらガーッと下っていくような恐ろしいところに出て冷や汗をかいた、そういう経験をしました。まあ、こんな話をするともう私が運転する車には乗りたくないと思われるかもしれませんけれども、皆さんが乗るときにはしっかりナビをしますので、ご安心ください。しかし悔い改めるっていうのは、ここまで頑張ってきたからもう戻りたくない、自分はここまで経験があるからもう後戻りできない、そういうことじゃないです。自分がこれまで間違ってきた道に進んできた、それを正直に認めて向きを変えて正しい道に歩み直すことです。この箇所でバプテスマのヨハネは聞いていた者たちに対して、今までの生き方から心を変え、神様のもとに帰りなさい、そう呼びかけていたんです。続く五節を見ると、その呼びかけに応じて多くの者たちがヨハネのもとに集まり、自分の罪を告白しバプテスマを受けていきました。ここでも悔い改める時に必要なことが書かれています。それは自分の罪を告白しということです。私が何によってその本来まっすぐであった神様の道からそれてしまったのか、いつそのまっすぐな道からそれてしまったのか、それを神様の前ではっきりと告白し悔い改めることが必要なんです。曖昧にひとまとめにして、今日一日の罪をごめんなさい、そういうことではなく、一つ一つの罪に私たちは誠実に向き合わなければいけないんです。そして6節を見ると、ヨハネがどのような人物であったのか、そのヨハネの姿を見ることができます。ご一緒にお読みしましょう。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。バプテスマのヨハネはどんなような格好をしてどんな生活をしていたのか、このところからわかります。ヨハネはブランドの服で身を固め、高級な食材で舌包みを打っていたわけではないんです。ラクダの毛の衣を着て、腰には革の帯を締めて、そして荒野で叫んでいたんです。このヨハネの叫んでいたその姿、そのいでたちを見たときに、当時の人たちは、あ、この人は旧約聖書に出てくるあの預言者エリアの姿だ、神様が約束された人がいよいよ来たんだ、そのように思ったことでしょう。まさに旧約聖書に出てくる預言者エリアも、このヨハネと同じように毛の衣を着て、腰に革の帯を締めていたんです。そしてヨハネが食べていたこのイナゴと野蜜、このイナゴと野蜜という食べ物は、当時の荒野にいた遊牧民の人たちが食べていた一般的な食べ物だったそうです。なのでこの食べ物が特別だったということではありません。イナゴというと、この東北地方でも皆さん食べられたことがあるかもしれません。私も小さい時は食べたことがありましたけれども、私が富山にいた時、富山で暮らしていた時には、東北の人はイナゴを食べると、バッタを食べるのかとよく恐れられていたものですけれども、ヨハネがそのように毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、そしてこのような荒野で生活をしていた、そのヨハネが何と叫んでいたのか、7節8節ご一緒にお読みしてまいりたいと思います。 3、はい、ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを、バプテスマをお授けになります。ここではヨハネが実際に叫んでいたその声の内容が記されているんです。ヨハネが語っていたこと、それは注目すべきは私ではない、私の後に来られる方が力のある方だ、そしてその方と自分にはあまりにも差があるから、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもない、触る資格もない、そのようなものだと宣言していたんです。履物、靴とはその体の中で最も汚いとされる、そのような部分、そこに触ることすら私にはとんでもないんだ、ヨハネは言っていたのです。この後から来られるもの、それはもちろんイエス様です。イエス様とヨハネ、その姿を見たときにヨハネがどれほどへり下っていたのか、そうこのヨハネの姿から私たちがまっすぐに福音を受け入れる、そのために必要なこと、その二つ目、それはへり下るということだとわかるんです。ヨハネのもとにはさまざまなところからたくさんの人たちが集まってきていたんです。ヨハネの弟子になる人たちも起こされていました。しかしヨハネはいかに自分がすごい人間で魅力にあふれた人間であるということを一生懸命人々に伝えていたわけではありません。ヨハネがしていたことはイエス様だけを指し示し続けていたんです。そのヨハネの姿が引用箇所丸にヨハネの福音書3章30節からわかります。引用箇所丸にヨハネの福音書3章30節、一緒にお読みしましょう。3、はい、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。このヨハネの告白です。この言葉はイエス様が現れた時のヨハネの言葉です。私ではない、私じゃなくてイエス様だ、ヨハネは指し示し続けたんです。では私たちはどうでしょうか。周りから評価されること、それは別に悪いことではないでしょう。止めることができないものです。ただその周りの評価によって自分が左右されてしまって、そのことを大切にしてしまってはいけません。人から素晴らしく評価されたからといって、あ、なんて自分は素晴らしいんだろう、自分はすごい人間だと傲慢になってもいけませんし、その逆で人から評価されなかったから、ああ私はダメだ、ダメ人間だ、そういうふうになってもいけません。このへり下るっていうことは、私が頑張ってよし今日からへり下ろうって言ってできるものではありませんし、そんな頑張って自分でやったとしてもあまり長続きはしない、一時的なもので終わってしまうでしょう。あくまでもそれは聖霊がさせてくださるものです。なので私たちは自分自身が頑張ってではなく、神様の前に自分自身を出してへり下って砕かれていきたいと祈っていきたいと思うんです。もし私たちが何かできたとき、何かを成したときには、ルカの福音書17章10節にあるように、私はなすべきことをしただけですと言わなければいけないです。そしてマタイの6章3節には、施しをするときには右手のしたことを左の手に知られないようにしなさいとあるように、右手のしていることを左手に知られない、これは一見難しく感じるかもしれませんけれども、しかしそれほどまでに自分のしたことを誇ることがないように神様は言っておられるんです。先月チャペルの貸し出しではありましたが、調教派の賛美集会がこのチャペルで持たれました。この教会でも新しく賛美をしている、そのような賛美を作られた先生方が北海道から沖縄からさまざまなところから集って賛美集会をされました。 その中の一人の先生、よく賛美リードをしておられる先生と以前賛美についてお話しすることがあったんです。そこで私は、先生、賛美リードをするとき、前に立つときに何か注意していることはありますか？私がお聞きすると、その先生は、自分を消すことです、そのように答えられたんです。賛美集会などでも最初のうちは確かに前に立った自分に注目が来るかもしれない。でも自分ではなく神様だけに、会衆が神様だけを見れるように自分が消えていくこと、それが大切なことなんだ、その先生はおっしゃっておられたんです。これはミュージシャンとはちょっと違いますね。ミュージシャンというのはどういうことを考えるかというと、いかに自分が良い音楽を奏でて自分に注目を集めさせるか、これがミュージシャンです。でも奉仕者、賛美リード、前に立つその先生は違いました。自分ではなくイエス様だけを指し示し続けたんです。この答えを聞きながら、ああ、バプテスマのヨハネのようだなって私は思わされたんです。バプテスマのヨハネも初めは荒野で叫んでいました。集まってきた人たちも初めは、あ、なんだこの男は、あ、なんだこの男の格好は、預言者エリアか、初めはヨハネにみんな注目していたかもしれません。しかし導かれていく中で、あ、この人ではない、神様なんだ、イエス様なんだ、人々は次第に神様に目を向けることができるようになっていったのではないでしょうか。私たちもそのようでありたいと思うんです。例えば奉仕を捧げるとき、それは賛美とか奏楽の奉仕だけにかかわらず、ただただ神様だけが高められていく。そのような奉仕ができたらどれほど素晴らしいことかと思うんです。今回の奉仕はうまくいった。私はすごいではなく、例えば奏楽をするときであれば、その奏楽によって賛美を捧げられた会衆の皆さんが神様の素晴らしさを感じることができたら、それはどれほど素晴らしいことかと思うんです。ただ何も奉仕だけではないですね。私たちが生活をする中で、私ではなく神様だけが高められる、神様だけに栄光が表されていく、このことが福音をまっすぐに私たちが受け入れていくために必要な備えなんです。今日は御言葉から、そしてバプテスマのヨハネの姿から、私たちがまっすぐに福音を受け入れていくために必要な備え、それを知ることができました。一つ目、私たちが福音をまっすぐに受け入れるときに必要なこと、それは自分自身を顧み悔い改めるということです。自分の今の歩みを振り返ったときに、まっすぐでなかった、それを今正直に素直に私たち一人一人告白したいと思うんです。そして神様の前で悔い改めて、もう一度まっすぐに今この時されていきましょう。そして二つ目に、いつも低くされていくこと、へり下っていくこと、私がではなくて、いつも神様が高められていくこと、神様が栄えて私が衰えていく、ヨハネの姿勢を覚えながら、まずは自分の心に素直に福音を受け入れていきたいと思うんです。いやいや、でも先生、実際そうは言っても、職場や学校、町内会、家庭、さまざまな私の行くところでは、まっすぐでいることは難しいですよ。そういう方がおられるかもしれません。確かに聖書ではそう言ってますよ。いや、でも実際は全然そういかないですよって、そう思われるかもしれません。私も社会人をしていた時には、社会の流れに巻き込まれて大変な時が何度も何度もありました。なので、そういう気持ちもわかります。しかし、そんな時こそ私たちはどこに立つのか、それをもう一度私たちははっきりと確認したいんです。いやいや、御言葉ではこう言ってるけど、実際は、 実際の社会ではではなくて、実際の社会は確かにこうなっているけれども、でも御言葉に立った時に御言葉ではこう言ってるじゃないか、福音はこう語っているじゃないか、私たちがこのところに立ち続けていかないといけないんです。私たちがいつも福音の側に視点をこのところに合わせていないといけません。つまりまっすぐに福音を受け入れた私たちは、曲がったこの世の流れに調子を合わせてしまうのではなく、いつも心をまっすぐに神様に向けて、神様によって新しく作り変えられていきたいと思うんです。先ほども言いました、このことは決して自分の力ではありません。聖霊の力によってこのことをすることができます。神様に今日この時祈り求めてまいりましょう。神様、私に悔い改める心を、今まで間違っていた道に進んでいたと素直に認める、そのような心を与えてください。あなたのもとに立ち返る心をもう一度私に起こしてください。そして神様、どうかこの私がへりくだる心を与えてください。私が誇ることなく、神様あなただけが高められていくことができるように、どうか私を導いてください。今日この時祈っていきましょう。今日共に見てきたマルコの福音書、その初めに書かれていたことは悔い改めとへりくだりでした。ここが福音を受け入れる備えなんです。私たちがこの福音というまっすぐな道を受け入れる備えを、私たちは悔い改めへりくだり整えていきたいんです。そして私たちがこの福音をまっすぐに受け入れたら、まっすぐに福音を受け流すものとなっていきたいと思います。それではピアノの音に合わせて黙祷の時を持って、今日の御言葉を振り返っていきましょう。今日はマルコの福音書、神の子イエス・キリストの福音の始め、その福音の始めを私たちが見てまいりました。神様、私たちがあなたの前に出た時に、私たちの心はまっすぐだったでしょうか。まっすぐに福音を受け入れる、そのような心が、そのような備えが私たちの中でできていたでしょうか。神様、私たち一人一人の心を今どうか探ってください。今私たちが神様の前に、私たち一人一人の心を出し、イエス様に触れていただきたいと思います。今まで私たちが進んできた道が、それは間違っていたのだと何度も悔い改め、神様の前に何度もまっすぐにされていきたいと思います。そして神様の前でへりくだる心を持ちましょう。福音をまっすぐに受け入れるために、神様だけが高められるために、私ではなく神様の福音が今まっすぐに私の心にあるように、へりくだり福音を受け入れる心を今私たちが持ちましょう。御言葉から、バプテスマのヨハネの姿から、私たちが今ひととき自分の心を神様の前に出し、探られ祈る時を持ちたいと思います。今一人一人神様の前に出て祈りましょう。ピアノを少し大きく弾いていただきますので、今まで自分の道が神様の前にまっすぐであったかどうか、今まで 間違った方向に進んでいたことを神様の前で今一度告白し、悔い改め、まっすぐな道に戻りましょう。またへりくだり、まっすぐに神様の福音を受け入れる、その心の備えをしてまいりましょう。福音の初めに私たちは何度も立ち返り、その道をまっすぐにしてまいりましょう。また愛する兄弟姉妹、一人一人のことを覚えましょう。病のうちにある兄弟姉妹、お一人お一人を覚えましょう。安西姉妹よ、咲き兄弟よ、中川元井くんを、君江姉妹よ、岩尾姉妹よ、北姉妹よ、栗田明くんを、またその他、今日このところに集うことができなかった兄弟姉妹、お一人お一人、愛するキリストの体である兄弟姉妹一人一人を覚えてお祈りしましょう。またこの教会の働き、休暇を取られている明先生、また正志先生、働き人一人一人のことも覚えてお祈りしましょう。それでは今このひととき、ご一緒にお祈りする時を持ちましょう。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、今日あなたの御言葉から私たちがまっすぐな道に歩んできたかどうか、それをもう一度今この時探られる時を持ちました。神様、私の進んできた道はまっすぐではありませんでした。そのことを今告白します。神様が私の道をもう一度まっすぐにお戻しください。主はあなたのもとに立ち帰らせてください。あなたの福音に歩む者へと私をもう一度導いてください。私が私がではなく、神様へりくだってあなたの福音を私たちが受け入れることができますように導いてください。愛する兄弟姉妹を思います。病のうちにあるお一人お一人を、さあ兄弟のその痛みに主はあなたが届いてくださって、癒しを与えてください。中川元井君、君江姉妹、安西姉妹、岩尾姉妹、北姉妹、主一人一人の上にあなたが手を置き癒してください。明先生、休暇中のその休暇を主はあなたが守りください。これからもこの教会の歩みを主はあなたが守りください。その祝福がこの教会に豊かにいつも溢れますように。愛する兄弟姉妹一人一人を神様を守り祝福してください。神様だけに栄光が表されますようにお願いいたします。愛する様によってお祈りいたします。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日はマルコの福音書その初めから私たちがこれから福音書を読み進めていくにあたり必要な備えを知ることができました。その初めを知ることができました。私たちが何度も何度もあなたの前に罪を犯す、そのような弱いものでありますけれども、あなたの前に何度も立ち返り悔い改め、そして私ではなく主はあなただけがいつも高められますように、へりくだり、あなただけが高められ栄光を表されていきますようにお願いいたします。愛する兄弟姉妹お一人お一人を覚えてくださって、病のうちにある方々に神様の癒しが豊かにありますようにお願いいたします。休暇中の明先生の上にも神様の守りが引き続き豊かにありますようにお願いいたします。今日このところから歩みを始める、今週1週間歩みを始める兄弟姉妹お一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますように、この福音に生きる今日その決心をした私たち一人一人の上に、その道をまっすぐに主あなたが整えてくださいますようにお願いいたします。今日この時感謝し、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。